あなたの顔をしっかりと上げ、まっすぐに私を見上げなさい。あなたのために命を懸けて、あなたを愛しきった十字架にかけられたイエスを、復活されたイエスを、私を見上げなさい。人々に目を向け、人々に心を向け、人々の言葉や態度に翻弄されてはいけません。ある時は喜び、ある時は落ち込み、人々の態度に翻弄されているものを、自分自身からも人々からも解放されなさい。あなたは私に目をしっかりと向け、私に目をくくりつけるとき、その時あなたの心に平安がやってくる、シャロームがやってくると称されます。私はあなたを健やかにしよう。そして私はあなたに喜びを返そう。そしてあなたに生きる力を与えていこうと主は仰せられます。あなたには使命がある。それは重荷にはなりません。それはあなたの考えた使命ではない。私が与える使命である。それは私から来る言葉によって与えられる。言葉を受けなさい。しかしあなたが私の言葉を受けるのに多くの妨げがある。それは私とあなたの間に入っているいろんなことです。人、物、状況。私にあなたの目をくくりつけなさい。信仰の創始者であり完成者である私にしっかりと目をくくりつけなさい。フィットオンしなさい。フィックスオンしなさい。その時あなたは自由になる。その時あなたははっきりと私の声を聞き、使命がわかるであろう。その使命に生きる時、あなたのうちに喜びが溢れてくる。命が溢れてくる。力が溢れてくると主は仰せられます。 God is working for my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes he really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes he really is. ハレルヤー。愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また今日通われた人一人ありがとうございます。また通いたくても通えないでオンラインされている方々、また遠方でオンラインされている方々、いろんな方いらっしゃいますが、オンラインされている人一人を心からありがとうございます。イエス様、長崎エルサレム教会の新牧者リエスキストご自身が長崎エルサレム教会で牧会しかさっている日本中世界中にいるあなたの美しい民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様、御言葉を通して私を語り、慰め励ましてください。語るも聞くものも減り下ります。ちょうど語ってください。そのどうぞこのものを十字架の書で清め、聖霊満たし、ただただ憐みと恵みによって主がご自由に語ってくださり、神の言葉によって私たちを励まし強め力づけてください。私は主をあなたに期待いたします。信じて感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度進化しましょう。ハレルヤー。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。それでは聖書の方に帰っていきたいと思いますが、今日はちょっと聖書そのものをゆっくり見たいと思っていますので、第二列王記の7章の1節、もう一度言いますね。エリシャ、これ預言者ですけど、エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。預言者ですから主の言葉を語るわけです。主はこうおっしゃられます。明日の今頃、サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるような、よくわからないと思うんですが、うんと言えばもう大安売りになるということです。米30キロが100円ありえませんね。何しましょうかね。チョコレートだったらダメですね。みんなも食べ物じゃないから。上等ホテルのパンが、一斤10円。極端に言ってますけど、それぐらい大安になるって言ったわけです ね。でそしたら、しかしこれ後で言いますけど、これ状況はものすごい飢饉の時で、もうものすごいインフレの時なんですね。でしかし、侍従で王がその腕に寄りかかっていたものが神の人に答えていった、まあ、王の侍従ですね。たとえ主が天に窓を作られるとしても、そんなことがあるだろうか。神様が天に窓を作ったってそんなこと起こらないと。天に窓を作って天から穴が降ってきたとしたってそんなこと起こらないと。もうそんなことあるわけないじゃないかってわけですね。まあ、ある意味で侍従が言った言葉は普通に考えたら妥当なんです。そこで彼は言った、エリシャ言うわけですね。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、本当に大安売りされる一世が一世けれで、大麦に一世が一世けれで売られるのを見るけども、それを食べることはできないって言ったわけですね。 で実はこの後これから話しますが死んじゃうんです、ね、でどういう状況だったかと見たいのでちょっと戻ります。6章24節この後アラムの王ベンハダデは全軍を召集サマリアに登ってきてこれを報じた。ベンハダデという軍隊がアムの者ベンハダデがサマリアをやった。これサマリアのことからね、サマリアを報じたわけです。でもサマリアは当時飢饉だった。25節その頃サマリアにはひどい飢饉があった。その上彼らが奉仕されたのでロバの頭一つが銀ですよ、銀80シェケルで売られ、鳩の糞一株の4分の1、一株の4分の1が銀シェケルで売られるようになったと。もう超高騰したわけですね。もうものすごい物価高になった。もうとても買えないし、そういう物自体がなかったわけです。そういう状況だった。だからこのエリシャが言った言葉に対して、まあ、そういったわけですね。でしかもね、どういう状況だったのか、この後見たらちょっと悲惨なんですけどね。で、あのイサヤの王様が26世城壁をよく通りかかったときに、一人の女が言うわけですね。助けてください、救ってくださいって。で、まあ、王様は、主があなたを救えないのに、どうして私があなたを救うことができるかってね、言うんですけども、28節でね、具体に聞くわけですよ。王様が彼女に。それから王は彼女に尋ねた。一体どうしたというのか、どうしたんだって助けてくれて、どういうことだって聞いたら、彼女は答えた。これすごいですよ。この女が、もう一人の女がいて、この女が私に、あなたの子供をよこしなさい。私たちは今日それを食べて、明日は私の子供を食べましょうと言ったのです。それで私たちは私の子供を煮て食べました。その翌日、私は彼女に、さああなたの子供をよこしなさい。私たちはそれを食べましょうと言ったのですが、彼女は自分の子供を隠してしまったのですと。すごいこと言ってますよ、これね。でも、それぐらいものがなくて、上書いていた。そして子供に食べるような状況だったと。で今度あなたの子供と隠しちゃったってことで怒ってるわけですけども、そういうこと自体がすごい状況だったってことなんですよ。そんなありえない状況だったんです。だからですね、こういう状況。そしてそれでそれを聞いた王様がもうね、王はこの女の言うことを聞くと自分の服を着裂いた。彼は城壁を通っていたので民が見るとなんと王は服の下に荒野を着ていたと、まあ、これ悔い改めを意味しますし神にすがるんですよね。でシャファテの子エリシャの子首が彼の手についていれば彼神がこの私を一緒に罰してられるというのは、まあエリシャに対してね、なんか、まあ、裁いてあるとみたいな感じで言ったんですね。でそれでエリシャのところにこう使わせたわけですよね。でそのエリシャのところに使わせた人に対して、このエリシャが言ったわけですね。その人に対して、いやその、ね、エリシャのところに使わせてこんな状況だけどどうしてくれるんだって殺してやるってこう言ってきた人に対してエリシャが言うわけですよ。主の言葉を聞きなさいと。こんな状況だけど神様は言われるんだって、明日の今頃はサマリアの門で門のところで上等な米穀が1セケルで売れるし大麦1セケル受ける、つまり物がいっぱいになってお売りされるぞと言ったことですね。これありえないことなんですよね。だからジジューがこんなことあるわけないでしょって、で天に窓を開いて女が子供にいて食べる、これありえないこと、でもありえないことだけどそれをしてしまうことにもう悲惨な状況だったと。その時にそんなことありえないじゃないかって言って言ったんですよね。だからいやあなたは神の言葉を信じなかったから、あなたは見る信じなかったけどあなたはそれを本当の頃の見るけど食べれないよって言ったんです。ここではね、シートは言って食べれないよって言ったんです。でも実際はね旧約なんですよ、死んじゃうんですね。でどういうふうになったかというのをちょっと見てみますね。そしたらですね、さてこの話を知らない人なんですけど、4人のツァラト、ツァラトってのは雷病です。元の訳では雷病の人が4人いた。で雷病ってのは汚れた病気で、これは入れてもらえない。だから門のところにいたんですね。町の門の入り口にいた。で彼らは互いに行ったわけですね。もうこのサマリアの町はもう飢饉でしょ。もうみんな飢えてるわけですね。ね、それで彼らは互いに行った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていて、ね、ここにいても死んでしまうだけだと、ね。座っていなければならないのかと。ね、たとえ私が町に入ったとしても、町は飢饉なので私たちはそこで死なければならない。ここに座っていたってもう死んでしまうと、病気だし。それなら、ね、さあ今アラームの陣営に入り込もう。もし彼らが私を生かしておいてくれるなら私は生き延びられる。もし殺すならその時は死ぬ前だ。つまり、ね、アラームにはいっぱい物があるわけですよ、敵陣はね。軍隊来て、しかも食べ物持ってきてるかどうかね。だから行って、殺されたってどうせ死ぬんだからいいじゃないかって。行ってもし生かしてもらえたら生き延びようってこう言ったわけですね。で面白いんですけどね、先週の説教覚えてますか、アブラハムのこと。ね、彼はすごい祝福されたけど、それを置いても神の言葉を信じて踏み出していったと。これ素晴らしい信仰のもあるんですよね。でもその時言いましたよね、何にもない時の方が従いやすいって。この時の何ですか、 内病ツァーラと逃された4人の人たちはツァーラとだから汚れたものとされたんです。だからもうプライドもメンツもないし、実際命ももう危ない、で町に入ってもダメし、ここにいても死ぬと、まあ、どうせ死ぬなら最後は一個じゃないかって言った、まあ、これは別に神に従ったとかそんなかっこいいもんじゃないんですね。聞いたわけじゃないから、彼らはでも彼らは言ったわけですよね。そしたら何が起こっていたかってことですね。彼らは言った時に何が起こっていたかというと、こうして5節、彼らはアラムの陣営に行こうと夕暮れになってからね、暗くなってからいるわけですよ、やっぱりね。立ち上がってアラムの陣営の方に来たわけですよ。だから誰もいないんですよね。あれ、なんで誰もいないんだ、おかしいなと思って行ってみたら、どうなってるかというと、主が、神様がね、この6節、アラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍での騒ぎを聞かせられたので、彼らは口々に、あれ、イスラエルの王がヘテ人の王たち、エジプトの王たちを襲って我々を襲うのだと言って、夕暮れになると、彼らは立って逃げ、彼らの天幕や馬やロバ、すなわち陣営をそのままに置き去りにして命からがら逃げ去ったのであった。どういうことかというと、主ご自身がね、イスラエル戦車がないんですよ。でも戦車がガーッと、戦車の音、どんな音なんでしょうね、当時の戦車って馬で吹くからどんな音なんでしょうかね。誰か音出すの上手い人いませんからね。ダラダラダラダラって音ですよね。ね、あのそれから馬の稲鳴き、これはできますね。ヒーヒーンってやつですね。ね、それからね、今日は寝てる人いないから嬉しいですね。寝てる人がいたら起こしてしまいますけども、ね、そして何かというと、ごめんなさいね、馬の稲鳴き、それから、大軍勢の騒ぎ、うわーって騒ぎですね、を敵に聞かせてくださったんです。面白いですね。いつエリシャが言った時に、主ご自身が戦って敵陣にそれを、ね、そしたら彼らはね、すごいことだからね、これは一切だけじゃないと思って、大軍勢だって、きっとエジプトと、それから、もう一つどこだったっけ、エジプトとヘテ人たちを雇って、ね、当時あの傭兵っていたからね、お金かっていうか、雇って大軍を引き入れたんだ、これは勝てないってね、思って逃げていくんですよね。いやね、主の言葉が語られたら、主ご自身が戦われるんです。ヨシャバテの時もそうですよ、ここもね、エリシャがね、予言した後ね、一生懸命何かしましたか？してないんですよ。誰も何もしてないんですよ。ただエリシャは神の言葉を言ったんですよ。明日の今頃サマリアの門で、ね、上等の小麦粉がおやすり、ね、それから大麦もおやすり、溢れるほど来るよって言ったんですよね。そんなことありっこないじゃないかって言ったんだけど、そう神様の言葉が発せられたら、神ご自身が敵軍に機会させて、敵軍はうわーって逃げていったんです。しかもよほど怖かったんでしょうね。もう音がすごかったんでしょうね。なんかもうすごい音だったんでしょうね。こうやられると思って慌てて逃げていったんです ね。余裕があったらね、いっぱい物をこう抱えて逃げていくんですけど、余裕がない、そんなことしたら死んじゃうって、早く逃げろって、もう持ち物も取らずザーッと逃げていったんですね。その結果、物がいっぱい残った。ね、置いてね、こう書いてあるんですね。8節、このツアラと抜かされた人たちは陣営の端に来て、一つの天幕に入り、食べたり飲んだりして、そこから銀や金や衣服を持ち出し、それを隠しに行った。聖書って正直ですね、このお母さん、わっって言ってバイキングですね、もう食べ放題食べ放題バイキングした後に、わっって言ってこう物持って逃げて隠すんですよね。人間の正直な姿ですね、これね。わっってやるわけですね。しかしあまりにも多かったので、どうなったかというと、そこから銀や金や衣服を持ち出し、それを隠しに行った。もう銀や衣服もいっぱいね、もう隠した。しかしまた戻ってきては、そこの天幕にあり、そこから持ち出し、それを隠していた。あんまり多いので、彼らは話し合っていった。私のしていることは正しくない、あんまり多いから4人でもちぎれないし、こんなことしたってまずいぞって、俺たちだけがこんなことしたって、今日は良い知らせの日なんだって、イスラエルにとって素晴らしい人だ。サマリアの町ではもう死にかける人がいっぱいいると、私はためらっているね、明け方まで待っていたら罰を受けちゃうとって、死んでしまう人がいるから、さあ行ってこの家に知らせようって言って、彼らはそこで知らせに行くんですよ。皆さん、祝福があんまり大きいとね、最初はね、正直ですね、さらて逃された人たち、死んでいってしまうサマリアの町の人たちのこと考えてないんです。聖書って切ること書いてない、人間ね、そうでしょ、自分が食べて自分が持って銀や金隠すんですよね。でもあんまりいっぱいなので、やっぱまずいぞこれって、ちゃんとサマリアに知らせに行こうって言ったんですね。天国に帰った筑豊の平牧師、あの方は与えると思うのでした。 で、私たちの子供がまだ小さかった頃、今住んでらっしゃるところが大戸町っていうところなんですけども、まあ、別に家を持っておられてそこにもあったんですね。で、時々呼んでくださって休ませてくださったんですけど、家族みんなで来てくださいって言ったから行ったんですね。それでバッて入ったらですね、こうテーブルの上にですね、触ったら落ちてしまうぐらい、こう食べ物とお菓子だけじゃなくて食べ物やお菓子がもうブワーって積んであるんですよ。触ったら落ちるぐらい溢れてるんです。で、私いつもより冷凍庫を開ける癖があるでしょ。気がついたら冷凍庫開けていた。そしたらジュース、アイスクリーム、いろんなもの、食べ物、食物も含めてもう溢れてるんですね。ちょっと圧倒されました。ここまで与えるかっていうぐらい。うちの子供たちはですね、いつもよりね、見た瞬間どっちが大きいかを見分ける賜物が生まれ育った環境の中に育まれてる。パッと見た瞬間、やっつに切ったらどうなるか、これをどうすればいいかって分かってるんですね。ところがね、その子供たちがね、だからパパパッと取るんですけど、誰一人競争しない、誰一人争わない、さっさと取ろうとしない。なぜか、はぐれてるんですよ。急がなくても頑張らなくてももうあふれてるんですよ。すると人はね、変わるんですね。クリスチャン、なんで変わるか知ってますか？神の愛があまりにも大きいからです。神のくださるものがあまりにも素晴らしいからです。受けてますか？受けてください。主の方は与えたくて与えたくて与えたくて与えたくて与えたくて与えたくて仕方がないから。私は罪人で欠けだらけのものすごい不十分な父親ですけど、それでも自分の子供に与えたいんです。ただ残念ながら限界があって与えれないことがいっぱいあるけど、子供の方向いて言えないね。だけど本当そうなんです。父なる神様は全世界を作り、創造したもっとられて、富をもっとられて、愛をもっとられて、不可能のない方なんですよね。でこの時ね、主が言われたんですよ。大麦が大安いされ、ね、上等ですよ。上等な小麦って書いてある。上等って書いてあるんですよ。そういうのちゃんと読んでね、上等な小麦があって、どうしてもね、私なんかね、どれが安いかってすぐ見分けるんですけど、上等な小麦って書いてある。それがね、起こったん。どうして神ご自身が敵に大軍でかけたぞと思わせて逃げさせたんです。しかもうわーって逃げさせたんですね。そしたら面白いのはツァラトでしょ、一番汚れてると言われてる人たちですよ。町には入らなかった人たちを、その人たちを通して発見させるんですよ。神様っていう肉ですよね。自分なんか役に立たない、どうしようもないと思ってる方はとんでもありません。神はあなたを生かされる。神はあなたを用いる。神はあなたを通して、この時サマリアの救いをもたらしたように、この教会に、この時代に、あなたの愛する家族に救いをもたらしてくれる、ね、でこの時ね、彼らは行くんですよ、王のところにね。ところがですね、彼らは町に行って門へ及び、彼らにつけていった。私たちがアラムの陣に入ってみると、もうそこには誰もおらず、人の声もありませんでした。ただ馬やロバがつながれたままで、もうみんな慌てて逃げたから、天幕もそっくりそのままでした。まあ、溢れるほど物がありますよってねって言ったわけですよ。そこで門員たちは、叫んで、そうか本当かって大喜びで門の内の王に告げたわけです。真夜中だけど、ね、やっぱりもう本当に危険だからね、少しでも早くやった方が人が助かるから。で王は夜中に起きてきて家来たちに言うわけですね。王はやっぱり冷静ですね。アラムが私たちに対して測ったことをあなた方に教えよう。彼らは私たちが植えているのを知っているからで、陣営から出て行って野に隠れ、あいつらが町からできたら生け捕りにし、そこから町に押し入ろうと考えているんだと、こう言ったわけですね。ある意味でこの王様の判断間違ってないと思います。普通考えられないからね。だからそんなことはあるわけないって言ったんですよね。ある意味でわかるんで、これは、まあ、王様の判断としては私はある意味でいいと思います。そしたらでもいいね、家来がいましたね。部下がね、やっぱりいい部下を持つといいですね。これある家来が言ったんですね。一人が言います。それでは王様おっしゃることはもっともです。誰かにこの町に残っている馬の中から5頭だけ取らせて、その者たちを使わせて偵察しましょうって。どうせそのね、5頭だから5人しましょうが、5人がこの町に立って残っていたって、イスラエルのためのみんなと一緒にもう死ぬだけですと、飢え死にして同じ目に遭い、またすでに滅ぼされてイスラエルの伝民主と同じ目に遭う、もう死んでしまった人もいたわけですよね。それならその5人をまず2台分の戦車を偵察しましょうと言ったら、王様はじゃあ2台分の戦車を取れって言って取らせて、行って手出してこいってわけですね。それで アラムの陣営の後を追わせたんです。こうね、バーってきっと隠れてると思ってずーっと追いかけていくんですよ。どっかにいるだろうと思ってね。そしたらヨルダン川まで行ってもいなかった。覚えてますか、ヨルダン川越えてカナンですから、ヨルダン川まで行ったってことはもう向こうまでいなくなってたってことです。そこまでいないってことは、彼らはアラムの後を追ってヨルダン川まで行った。ところがなんと道は至るところアラムが慌てて逃げると捨てて逃げるとき捨てていった衣服や武具でいっぱいであった。使者たちは帰ってきてこのことに報告したって。すごいですね。よっぽどその神様に越した声はなんか激しかったんでしょうね。でも、もう迫ってこえたんでしょうね。だからもう慌てて逃げていって、もう服なんか着てられないって、知ってますかね、日本史が好きな人は分かるけど、豊臣秀吉が織田信長が亡くなった時、中国を返してあるんですけど、もうブワーッと走って帰ってくるんですけど、もう物を着るものを着ず、それと一緒ですね。ブワーッと逃げていったわけですよ。だからもう服は捨てていく、武具も捨てていく、もうとにかくもう命かながら身だけで逃げたってことですよ。だから物だらけ。これね、神様がする時って、ね、ちょっと庶民的な言葉ですもん、半端ないねすごいですね。それでそこで16節、民はイスラエルの民、サマリアの民は出て行ってアラムの陣営をかすめ奪った。主の言葉の通り、上等の小麦粉一社が一社けれで、大麦の一社が一社けれでられた。あふれるほどものがあって食べるものだったんです。言われた通りになったんですね。主の言葉ってね、そうなるんです。いつも言いますように、本当に神かどうかは吟味しないといけませんよ。でも今も神は生きていて語られます。よく分かんないなっていう方ですね、一つ目、信じてください。イエス様を信じたならあなたのうちに聖霊がいるから、神は私にだって語ってくれる、分かるように語ってくれるって信じてください。私が子供が小さい時は自分の方が膝をかがめて、子供に分かるような言葉で話しましたし、成長してきたらそういうの言葉で語って、大人になったら大人として話してますね。神様、あなたが生まれた時のクリスチャンなら、あなたが生まれた時のクリスチャンということで、あなたが分かるように語ってくれますと信じてください。それが1つ目。2つ目、神の声を求めてください。私にも語ってください、私も分かるように教えてください。あなたの方が本当に行こうとして求めようとすると分かります。例えば私は今説教していますね。今日は聖書そのものを語ってますね。ある方は興味津々で聞いてくださってるからよく分かりますね。でもある方はですね、聞きながらですね、相変わらず早口だな、今日の昼ご飯何しようかな、カレーライスがいいかな、カツ丼がいいかなってね、あるいはうなぎにしようかな、玉ねぎもの食べようとか言ってね、いろいろ考えてるとね、私の話は聞こえてるんですよ。聞こえてるけど通り抜けていくんです。わかりますかそうですよね、聞こえてるけど通り抜けていくんですね。神様の声が語られてるんですよ。でも通り抜けていくんですよ。どうですか、心がそこにないから、心がそこに向いてないから。本当に心を神様に向けて、いや神は私だって語ってくださると信じているなら、神はあなたが分かるように語ってくれます。一番の近道は聖書を読むこと、もう一つは教会に来てこうやって御言葉を聞くこと、あとは祈ること。聖書を読んでるとね、祈ってるような言葉が思い出すけど、その時頭に入らなくても大丈夫、聖霊様は受け止めてて思い起こさせてくれるから語られるんですよ。で、語られた言葉はそうなるんですよ。神様だ、私の信じている神様は歴史を導いている神様です。英語で大文字で H って書いてヒズストーリーと言います。ヒストリーって英語で言うんですけど、それはヒズストーリーなんです。神の物語なんです。ユダヤ人は終わったことを、終わったこともこれからのことも予言って言うんです。歴史のことをどうしようか、終わったことは成就した予言、歴史ね、これからの歴史はこれから成就するであろう予言。歴史とは神の言葉の成就なんです、実現なんです。ユダヤ人あります、あなたの人生に対しても神は語られるんです。その言葉の成就が起こるんです。神はあなたを愛しているから祝福を語られるんです。懲らしめや訓練があるのは、私たちが罪人でこの世にどうしても見てしまうから、その強制するためですね。でもそれは祝福を語るためですよね。ああ、そうですね。で、この時ね、弱い通りだった。そしてここからですよ、ね、その通りになったん。王は例の侍従、王様はね、侍従にね、その時王に寄りかかっていた侍従、ね、そのさっきの人ですよ、を門の管理者、門に管理させなさい、管理させなさいと、あんまり人がわーってくるからちゃんと管理しようって言ったの。そしたら民が門で彼を踏みつけたので彼は死んじゃった。あんまり人々が追いかいたから、うわーってやってきて管理しようと思ったら、もう踏みつけられてしまったんですね。もうあんまり人が追いかいてたから死んじゃうんですね。王が神の人のところに下って 言ったとき、話した神の人の言葉の通りであった。神の人が王に、明日の今頃サマリアの門で大麦に背が一シェケルで、上等の小麦粉一シェケルで売られるようになると言ったとき、侍従は神の人に答えてこう言いました。たとえ地が天に窓を使いにしても、そんなことがあるだろうか。そこで彼は、神様、よし、エリシャは、確かにあなたは自分の目でそれを見るか見ました。それを食べることはできない。死んじゃったんですね。その通りのことが実現、彼に実現した。民が門で彼を踏みつけたので、彼は死んだと書いてあるんですね。旧約って怖いですよね。皆さん、新約でよかったですね、お互い。自重みたいなこと言ったことありませんか？はぁ、とくって。言ったなと思った人、すぐ悔い改めて大丈夫。十字架があるから大丈夫。悔い改めて、すいませんでしたってね、本当にあなたを小さく見ていました。もう自分の考えばっかりで、自分の経験ばっかりできてました。すいませんでしたって、悔い改めて、主の言葉に立って、主の言葉を告白してください。で、今日お話したいのは、この話の後で何を告白するかなんです、あなたが。エリシャは語ったんです、神の言葉を。成就したんです。エリシャは何かしましたか？したことは、神の言葉を語ったわけです。神ご自身がアラムという敵軍に、馬の稲鳴き、戦車の声、大軍勢の声を聞かせて、よほど大きかったんでしょう。よほどこう、なんかこう、大軍に聞こえたんでしょう。慌てて逃げていったんです。神ご自身が聞かせたんです。エリシャはしたことは神の言葉を語っただけなんです。で、私たちも神の声を聞いたときに、神の言葉を解き放つのです。もしクリスチャンが神の言葉を解き放たなければ、誰が語るんですか？先週も言いましたよね。死のことを語れるのはクリスチャンだけだって覚えてますか？病院に行って死のことを語ったら、日本人は常識者で二度と呼んでもらえませんが、クリスチャンは愛を持って希望を持って語らないといけないんです。病気は治るよってイエス様、イエス様、でもね、人はいずれか死ぬって、ね、この機会にね、死の後に必ず職があるから知ってほしいことがあるんだって、これは癒してもらえるから癒すに祈ろうって、でもいつか人は死ぬんだからって言って、死の向こうにある天国、永遠を語らないといけないって話をしましたよね。同じように神様が与えた言葉を解き放つんですよ。不可能のない方に、加藤の言葉を。だってこの時、もう上書いてて、母親が自分の子供を煮て食べたんですよ。ちょっと信じられない。とんでもない母親だなんて簡単に言わないで。そうなるぐらい恐ろしい状況だったんです。そうなるぐらい恐ろしい状況だった時に、エリシャは言ったんですよ。いや、上等の小麦粉がおやすりされ、ね、小麦粉か、そして、大麦がもうおやすりされるとって、こうね、あふれることになるとって言ったわけですよね。不可能を語ったんですよ。神様がおっしゃったから。で、神がおっしゃるときに、それを解き放つとき、技が起こるんです。もう繰り返し語っている、例えば、秋元牧師の、ベニ君の話ね、次男坊の話。あの時に神様から癒すって言葉をもらったから、いいですか、もらってからですよ、もらったから礼拝で毎週宣言したんです、癒されるとって。現状をきちっと話した後に、転換波があって脳は壊死してて、段差があって、転換波があって、ね、東京と難病してもらっていて一生治らない、頭と知恵とそれから足に障害出ると言われてると、だけど神が癒すってことを神の言葉を告白したんです。お医者さんの主治医にも奇跡か奇跡かって聞いた後に、奇跡的ですねって言われたら、神を癒しますって告白して声に出して言ったんですよね。慌てて逃げてやってたけどね、勇気があった言ったと思います。でも語ったんです、言葉を。その後パウロ牧師は何かしましたか？してませんよ。神が癒されたんです。神様の言葉を解き放つと、神が技をなされるんです。嬉しいことがあってね、先週ね、月曜日にね、月曜日が終わったんです。私はですね、ちょっと落ち込んでいたんですね。オンラインがね、最近結構、月曜日っていうのは、そんなになかったんですけど、最近ぐっと増えてきて、普通の月曜日でも20ぐらいはあるんです。祭日だとね、40ぐらい行くときあるんですね。喜んだらね、この前祭日だったでしょ、祭日なのに21しかなかったの。ちょっと落ち込んでいたらね、電話かかってきたんですね、私ないときにね。岡田さんを受けまして、なんとですね、長野県から、男性から、まあね、30代の男性から。オンラインを聞いていますって、今日はまさに神の語りかけでしたって言ってね、わざわざ電話がかかってきて、1年前からオンラインしてて、それまで昔カトリック言ったらしいけど、それからオンラインして、あんなこっち聞くようになってからもう一切言ってないとか言ってますね。こうね、オンラインしてるって言ったんですね。で、ちょっと最近ちょっと神様が離れたんだけど、 今日もう一度悔い改めて神様のことを言ってこう電話してきたんですね。ちょっとあんまりプライベートに入るからね。そしてその後あの電話番号してくれたから私はその後かけ直しようって話をしたんですね。まだ洗礼受けてないんですって。だからね、あの長野にね、白馬に行くからね、長野市だけど、よかったら来てくださいってね、もし望みは洗礼させますよって話をしたかったんですね。長崎に来るって言ってました。その後コメントを YouTube に入れてますから読んでください。公に入れてますから、長崎にそのうち行きますって書いてますからね。嬉しかったんですよね。で本当にあの神様働いたんですけど、もう一つあってね、それは、ね、今日の第一礼拝、第一礼拝終わった後に9時に終わったんですけど、すぐにメールがあったんですね。でね、妻が見つけてくれたんだけどね、ちょっとその場合読みませんけど、公ではそのメールでね、いつもね、まあ、第一礼拝ちょっと激しいんですね。すいませんね。今ね、お願いしてるんですけど、大阪で毎週オンラインする方が全部聞いてるんですよ。言ってました。なんか、1が私は一番好きだって、1はバンバン語るからとか言ってね。2は、よそ行きですねって大阪が言ってますね。でね、月曜礼拝は身内に向けてますねとか言って言われたんですけど、まあ、本当に聞いてるんですね。で、まあ、1はまあ正直ガンガン言うんですね。かなりはっきり。どっちかというと厳しくというかね、そういう感じですけども、そしたらですね、ちょっとね、終わった後恥ずかしくて落ち込むんですね。言ってる時はなんかもうバンバンやるんですけど、はぁ、なんかそんなこと言える、うわぁ、とかね、思ってたんで、そしたらメールがあったんですよ。なんでかったかというとね、いや、もういつも生の練習を覚醒されますとか言ってね、喜びのメール。ね、そして、まあ、ちょっとプライベートの前と書いてあって、首がね、カクカクしてたのに、最後の目にしておいてね、まあ、中原君です。完全に治ってしまいましたって喜びのメールだったんですね。癒されちゃったんです。ああ、神様に感謝しますね。神様に感謝します。だって静岡県、長野県について静岡県。いやー、なんか嬉しいですよね。なんかそれでへえと思ったんですよね。なんかだから月曜礼拝と第一礼拝ってね、いろんなところで人々が触れてるんですね。で今日第二礼拝に本当は来る予定だったけど来れなかった人いるんですけどね、名前出しませんけど聞いたら誕生日なんですってね。あなたのことですよ、あなた、ね、この一年祝福がありますように心から祈りますね。何かというとね、皆さんね、神様語ったらオンラインが持ち合えって言われてたんですよ。オンラインを通して私は働くぞって。私一都市と243件、全部祈ってるんです。一都市と243件、時間があるときは全部懸命上げて、ないときは1都市4県3県北海道とかそういった地区で、まあ、言って乗ってるんです。で今はね、全県じゃないんですね、全市町村に乗ってるんです。ある方は笑うでしょう。どうぞ笑ってください。私は信じてるんです。必ず神のために用意されてるって。神様が言葉を届けて、神の言葉によって救われる方、回復される方が用意されてるって。傷んだ家族が日本中にいるんです。そういう人たちが神の言葉によって救われて、それだけじゃなくてその家族にまで回復を呼ぶということを私は信じてるんです。それが起こるとって。でね、リバイバルがね、長崎から始まって日本中この時代にね起こってくるって信じてるんです。どうしてか、長崎の小さな教会からリバイバルが起こるっていう、その言葉で私は長崎に来たからです。その言葉を信じて1988年の5月にやってきたんです。で35年かな経って、肉的に言いますよ、今からこれは信仰じゃなくて肉的ね、肉的にはね、とっても無理やなと思ったんですね。ちょっと大阪弁になりますけど、いや、それは無理やって。また自分に力がないし、第一この民は固くなだって、偶像礼拝は悪いと思っとらん、どうしても自分中心になるし、非常に勤勉で注意したんです。神が下った素晴らしい賜物なんだ、これは素晴らしいんだけど、その方向性が間違ってる結果、自分で頑張ろうとする傾向が強いから、神のように頼むってことをしない傾向がある。それと誇り高き民族なんです ね。キリストに命かけたらいいんですけど、どうしても誇り高き民族だからプライドが高いところがある、ね、この民が救われるのはね、人間的にますよ、超人間的に無理ですよ。私先輩たちをすいません。でもう私が長崎に来た頃はね、リバイバルって日本中叫んでたんですけど、あんまり言わなくなりました。うちの群れにいるとね、リバイバルってしょっちゅう聞くからいいですけど、あんまり言わなくなったんですね。熱が冷めてるんですね。でも私はね、もう一遍大きな声で言いたいんです。リバイバルがやってきます。どうしたかありますか。神が約束されたから。怒らないで聞いてください。あなたも私もリバイバルになるのにふさわしくありません。力がありません。 神が約束されたから、神がその私たちを通して信じる者を通してなさいます。この時神が働いたのを最初に見つけたのはザーラと抜かされた4人だったんです。旧約ですよ。汚れてたんですよ。町に入らなかった人なんですよ。その人たちを通して神の働きを発見して、彼らが告げに行ったんですよ。そしてサマリアの町は救われたんですよ。その夜死んでた人がいっぱいいたと思います。飢えて救われたんですよ。一発の爆弾で7万人が死にました。どうして聖霊の働きでそれより大きなことが起こると信じれないんですか。人間が作り出した核は必ずしも悪いものじゃない。でもそれを残念ながら人間の罪が悪用して人を殺す兵器を作ってしまった。サタンが使った兵器が7万人を殺したのに、どうして聖霊が働いたらそれ以上の人が救われないと信じれないんですか。神が働かれれば一瞬にして7万以上の人が救われるに決まってるじゃないですか。聖霊の方がはるかに力強くて、歴史を作った神、人を命をかけて愛しくださった神が働かれれば、一瞬にして7万どころかもっと多くの人が救われる。私は44万人いる長崎の民、45万人ほどいる長崎の民のうち40万以上は救われることを信じてるんです。それがリバイバルですよ。回復なんですよ。でその回復ってのは、ただ人がわーって人がすごい、そういうこと言いたいんじゃないですよ。一人一人が人生を取り戻して、一人一人の家族が回復して、食卓に笑いが起こって、食卓に笑顔が起こって、本当に心から親子が夫婦が話し合える、そういう食卓があふれるってことなんです。残念ながらそういう食卓がありますか。ごくわずかでしょう。でも神様はね、それをね、必ずしてくださいます。根拠は神の言葉なんですよ。でそれをね、語らないといけないんですね。だから最近ね、リバイバルを語ってなかったんですね。結構ね、こういうことだけど、もう年を取ったし、ああ、私こうだしって、実はその通りなんですよ。でも考えてみると、それは全部自分のことなんですよね。自分に捉えてるんですよね。自分に捉えてるんですよ。でもね、イエス様はもうあなたを救い出して命をくださっていて、必ず祝福されるから、神に目を向けて神の言葉を語り出してください。自分に対しても人に対しても、神の言葉を、神の言葉を語り出すとね、神の言葉を語られると神の働きが起こるんです。なぜ今日これ言ったかというとね、あなたが語らなかったら、神様の言葉をうーんと思っても語らなかったら起こらないんです。秋元牧師に聞いたんですよ。よく先生にね、神様が奇跡をなさいまして、言えましたねって言ったらね、秋元牧師がね、木原君ね、実はねって車の中での会話ですよね。あの時ね、もう帰ろうかと思った。でもすぐ浮かんだの。家に帰ってからね、結局ね、精霊に責められてね、悔い改めて電話してね、先生呼び出して言わなきゃいけなくなる。そういうのがもっと大変だって。一番大きかったのは、告白しなかったら、声に出さなかったら神の技が起こらないって。息子が治らなくなるかもしれない、そう思ったらもう恥も外部もない、告白したって言ったんですよね。そうなんですよ。神の言葉ってね、解き放つんです。言葉を語れるとそれが成就するんです。光をあれって言って光ができたんですよ。言葉を語られると創造される。解き放たれると技が起こるんですよ。イエス様が悪に向かって行けって言ったから行ったんですよ。言葉なんですよ。だからね、神の言葉をあなたに語って、その言葉を解く。で、逆言ってませんか、逆。いや、もっと言えば現状、現実、状況。日本人って賢いからすごい立派な分析をして、それを語るんですよ。こうだから、だから、こうだから、だから、こうだから、だから、こうだから。それは間違ってません。でも、そこに神はおられません。奇跡も起こりません。癒しも起こりません。なぜか。あなたが現実しか語ってないからです。可能性しか語ってないからです。人の。神様の言葉を語るときに、それが成就し始めるんですね。どうぞね、主の言葉を語ってほしい。その時に奇跡が始まります。それをね、どうだろう、覚えてほしいと思いますね。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きている神様です。私たちがあなたの言葉に、あなたの言葉に聞き、その言葉を解き放っていき、 神の奇跡と技を見ることができるように豊かに導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪のある祈りが聞かれませんので、まず今日は手持ちましょう。主は何をしてほしいのですかって言われましたので、まずあなたの願いを主におっしゃってください。天の様、一人一人の願いを持って主のもとに行きます。一人一人にその願いに応えてください。救いを祈っている方がいるんですね、大切な方ので。救われますけれども、救いを願っているときにすごく今の状況をバーッと言って、こんなんで私ですこんなんで私ですって言ってるんですけど、そうじゃなくて神様の言葉をもらってください。あなたに他のはありません、この人には大切に約束くださいって言葉をもらったら、その言葉を信じて、その言葉を告白しながら感謝を持ってその言葉に立って祈ってください。そしたら今の見える現実じゃなくて、神様がくださるビジョンが見えます。そのビジョンに従って祈り出したときに、そのビジョンを告白し始めたときに全く変わります。境内のことを祈っている方がいらっしゃるんですけれども、境内に関してですね、今非常に厳しくなったので、ですね、十字献金をしてないわけじゃないんですけど、なんか、なんて言ったらいいんでしょうかね、こう削ってるというんでしょうかね、そういう感じしてる方がいるんですけど、なんか主の前に収入の10分の1っていうのを、分かりやすく言えば切り捨てしないで、死者誤入っていうのも切り上げしてっていうんでしょうかね、本当に喜んで捧げなさい。で、二つ、喜んで捧げなさい。与えるときに受けるっていうことをあなたはこれから学びます。癒しのために祈りたいと思います。病気の方はそこに置いておいてください。また自分がいいという方は誰かのために祈ってください。心でも体でも精神でも、主を癒してくださいます。ここにキリストがおられますので、満ちておられるので、そのキリストに向かって祈りましょう。私を祈ります。心を合わせてください。心を一つにして祈ると答えられると書いてあるので、今イエスキリストを願って祈ります。一人一人の体に手を置いて癒しと解放を与え、奇跡を表してください。イエスキリストの心と体を癒されよ。うつの霊、その人の力出ていけ。うつよ、完全に治れ。パニック障害、不安神経症、イエス様って癒されよ。引きこもり、その人に触れてください。神様の愛を与えてください。その人を引き出してください。その方が今日から出ていくことができるように、今日から新しい一歩を出せるように、その人を縛っていた力をイエス様って完全に打ち砕く。自由になれ。胃の痛みがある方、神経性のものですね、胃を完全にあっさりよ。大腸に問題がある方、大腸にある腫瘍ポリープイエス様って見せる、消えてなくなる。喉になんか締め付けられるような痛みがある方は、喉に締め付けられてくるような痛みをイエス様って見せる、やっさりよ。体中にある痛み、主よイエスキリストと見せる、キリストのところに、十字架のところに行け。イエス様って見せる、主よよ、両性の主悪性の主よがん、イエス様って見せる、消えてなくなれ。水道から、腎道から、胃から、感動から、前立腺から、甲状腺から、完全に消えてなくなれ。なんか顔がね、痛いっていうのがなんかそういう方ですね、顔に触れてくださって癒してください。今やすさんってもやっさりよ。肌が荒れてしまってて、実はここ本当に困ってる方、完全に癒してください。また痒くて痒いてしまう方、この痒みをやすさんって見せる、痒みを消えてなくなれ。やっさりよ、それよ。リンパに触れてください。リンパを癒してください。糖尿病を癒してもらってみる、やっさりよ。成人病を治りなさい。婦人病を癒してもらってみる、やっさりよ。感謝します。背中の痛みが消えました。腰の痛みがなくなりました。目に触れてください。目にかかっているもやを癒してもらってみる、消えてなくなる。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら、視力、落ちた視力を回復させてください。網膜角膜神経に触れ、落ちた視力を回復させてください。 1.0 まで、 1.2 まで回復させてください。落ちた視力を回復させてください。 S 様のように落ちた視力を 元通りに回復しなさい。感謝します。ありがとうございます。リウマチ、イエス様って命ずる、リウマチを完全に治れ。ありがとうございます。感謝します。足の裏のがなんか痛い方ね、今そこに触れてください。感謝します。ありがとうございます。癒されました。ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。まず神様に感謝しましょう。ハレルヤ。変化があった方がいると思うのでね、そういう方はぜひ教えてほしいと思います。オンラインの方もよろしくお願いいたします。じゃあお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。